こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はギャラップが提供する自己診断アセスメントクリフトンストレングス急所ストレングスファインダーに2路を使って自分の強みの核となる才能を見つけ仕事や日常で生かすための実践書きである。テストでは34の資質から相対的に強い領域が示され、とりわけトップ5資質を起点に自己理解を深めていく構成になっている。資質は思考力人間関係1から影響力達成欲の4領域に整理され、結果の読み方や強みを伸ばす考え方が解説される。性格診断のように分類して終わるのではなく、強みを言語化し行動の選択や役割設計、周囲との共同に落とし込むことが目的だ。自分の得意を再現可能な形にし、弱みの矯正に偏りがちな自己啓発の発想を更新する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弱みの克服より強みの開発に集中するという前提。本書の土台にあるのは、欠点を平均まで引き上げるより、すでに発揮されやすい強みを磨いた方が成果と満足の両面でリターンが大きいという発想である。ここで言う強みは、気分の良い長所ではなく、繰り返した快成果につながりやすい思考や行動のパターンを指す。多くの人は自分の得意を当たり前だと感じて過小評価し、逆に苦手には過度に注意を向けがちだが、本書はその配分を見直すよう促す。弱みを放置するという意味ではなく、弱みに対しては致命傷を避けるための対処を行い、主要な投資先は強みに置くという整理である。この前提に立つことで、学習やキャリア選択、チーム内の役割分担の意思決定が明確になる。自分が自然にエネルギーを得る領域に時間を寄せ、成果が出る型を作ることが、長期的に再現性のある成長につながるというメッセージが一貫している。次に、34の資質と4つの領域で才能を体系的に理解するクリフトンストレングスは、人の才能を34の資質として整理し、さらに思考力人間関係値から影響力達成欲の4領域に分類する。重要なのは、資質は優劣の序列ではなく、得意なやり方の違いを示す語彙として機能する点である。例えば同じ成果を目指しても、戦略を考えて道筋を描く人もいれば、人を巻き込みながら前に進める人もいる。本書は資質ごとに特徴を説明し、強みとして働く時の現れ法や行動上のヒントを提示することで、自分の傾向を具体的に捉えやすくしている。また余領域は、自分がどの領域に偏りがあるかを俯瞰し、チームの中で何が補完関係になり得るかを考える枠組みになる。資質面を知ること自体がゴールではなく、抽象的になりがちな自己理解を共通言語として周囲と共有できる形に変えることが狙いだ。結果として強みの説明がうまくなり、仕事の任せ方任され方や共同の摩擦の原因を言語で扱えるようになる。さらに、ウェブテストでトップ5資質を特定し自己理解を見える化する。本書は書籍として読むだけでなく、付属のアクセスコードを用いてウェブテストを受けることが体験の中心になる。診断によって34資質のうち相対的に強い上位が示され、特にトップ5資質を起点に自分の強みを説明できる状態を作る流れだ。ここで得られる価値は、漠然とした自己評価ではなく、一定の枠組みに沿って強みを言語化できることにある。自分の行動を振り返る際も、単に性格として納得するのではなく、この資質があるからこの場面で力が出た。逆にこの状況では誤解されやすいといった形で因果を整理しやすい。さらに結果は、キャリアの方向性や学び法の選択にも応用できる。どんな仕事が向くかを断定する道具ではないが、エネルギーが湧きやすい活動、成果が出る環境条件、ストレスがかかりやすい要因を把握する手がかりになる。診断のうちに読み返すことで、解説が自分の行動改善のチェックリストへと変わる点が本書の実用性を支えている。そして、資質を行動に変えるための実践的なアイデア。本書の特徴は、資質の説明にとどまらず、強みを日々の行動に落とし込むためのヒントが多数用意されている点にある。強みは知っているだけでは成果に結びつきにくく、具体的にどんな場面でどう使うかという運用が必要になる。そこで本書は、資質が強みに転化する典型的な使い方を示し、仕事の進め方やコミュニケーションの工夫に接続させる。例えば、計画や改善に強い資質なら、成果が出るまでの手順を可視化して周囲を安心させる役割を担える。一方で、人を動かす資質は、会議で意見を引き出し後を意見性を進める場面で力を発揮しやすい。重要なのは、資質には行き過ぎた時の落とし穴もあり得るため、自分の強みが裏目に出る状況を想定して調整する視点を持つことである。 強みを再現可能なスキルとして育てるという姿勢が自己啓発的な意識、改革ではなく日常の行動設計として扱える理由になっている。最後に、他者理解とチーム成果への応用強みを生かし合う設計。本書は個人の自己理解に加えて、周囲との関わり方を変える道具としても使える。自分の資質を理解すると、なぜそのやり方が自然なのかが説明できるようになり、同時に他者が別の資質から行動している可能性を想像しやすくなる。これにより価値観の違いを人格の問題として受け取るのではなく、強みの違いとして扱う余地が生まれる。職場ではメンバーそれぞれの得意な貢献の形を前提に役割や期待値を調整できる。例えば推進力の強い人に初動を任せ、慎重に詰める人が品質を担保し、対人面に強い人が関係調整を行うといった補完が考えられる。またマネージャーやコーチの立場では、部下の強みが発揮される条件を整えることが育成になるという視点が重要になる。全員を同じ型に強制するのではなく、成果が出る型を個別に設計する発想は、チームのエンゲージメントや生産性の議論とも親和性が高い。強みを共通言語にして対話を増やすことが、共同の摩擦を減らす現実的なアプローチとして提示されている。結論として、本書は自分に足りないもの探しに疲れた人や、努力しているのに成果が安定しない人に向く。ウェブテストで上位資質を把握し、三重要資質の解説を参照しながら、得意な思考と行動の型を言語化できるため、自己紹介や面接の準備、職務設計、学び法の最適化に直結しやすい、学生や転職検討者にとっては、適職診断のように結論を押し付けない代わりに、強みが生きる環境条件を自分で整理できる点が実益となる。マネジャーや人材育成に関わる人には、評価や指導を一律の理想像から行うのではなく、ここの強みを起点に成長を設計するヒントになる。同種の自己分析本と比べて際立つのは、三重要資質という共通語彙があり、個人の内省を他者との対話に接続しやすいこと。そして知識ではなく行動アイデアまで用意されていることだ。診断結果を読みっぱなしにせず、強みの運用に踏み込める実用性が奈落参照される理由になっている。ご支援いただける場合は、ジム・クリフトン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。